ラジオサンキュースポーツスペシャル、目指せ甲子園。この番組は瀬戸信用金庫、勝野養業原料、藤井工業、山木電機、暁デザイン事務所、三湖防災、この他の提供でお送りします。
こんにちは、高橋ひろ子です。この番組は第104回全国高等学校野球選手権愛知大会に出場するラジオサンキューの放送エリア、瀬戸市、尾張旭市、長久手市の高校の野球部を応援する番組です。大会は7月2日の土曜日から7月30日の土曜日の期間で行われます。今年の大会、186校が参加し、5チームが連合チームを組みますので175チームで行われます。大会への参加数としましては全国で一番多いこの愛知県大会です。ですので全国屈指の激戦区となります。ラジオサンキュー放送エリアの6つの高校もね、かなり厳しい戦いになるということが想像できます。どうぞリスナーの皆さんと一緒に応援をしていって、今年こそ地元から憧れの甲子園に行ってもらいたいというところです。さあ、あなたも一緒にこの番組を聞きになって、みんなで地元の高校を応援しましょう。ということで、私と一緒にこの番組を進めてくださいますのは、長年にわたって野球の実況放送をされています犬飼俊久アナウンサーです。犬飼さん、今日もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、今日は尾張旭市の朝日野高校野球部を紹介します。まずですね、朝日野高校の試合なんですが、大会2日目の7月3日の日曜日、パロマ瑞穂野球場で午後2時から、なんと同じサンキューエリアの、瀬戸工科高校との対戦となりました。もう犬飼さん、1回戦からですよね。
ねえ。まあ、よく分かってるチーム同士だと思うんですけどもね、まさかね、と思ってるでしょうね。
本当ですね。これがね、決勝戦だったら本当最高なんですけどね。でも、いい試合を期待しましょう。ということで、今回は朝日野高校野球部紹介します。学校の創立が1972年で、野球部が1990年創部されましたので、今から32年前に野球部が誕生したということですね。犬飼さん、先日朝日野高校も取材されましたよね。
朝日野高校というとね、あの運動部の中で最も華々しい活躍をしているのはね、ラグビー部なんですよ。
最近ね、
県大会勝ち抜いて全国大会へ出場してるチームでね、ですから学校へ入ってきますとね、そのラグビー部が全国大会出場した時のね、ペナントが掲示してあります。野球部の掲示は何もないんでね、ぜひね、野球部もね、なんかあそこへ晴れるようなね、結果を出してほしいなと期待しております。
それを聞くと一段と応援に力が入ります。
はいはいはい。
さあ、朝日野高校取材をされましたけども、どうですか。
残念ながらね、我々があのお邪魔をした時は、それこそ雨模様でね、グラウンド使える状況じゃありませんでしたので、といって朝日野高校は自分たち の, あの高校のグラウンド使わなくて、いつも高校から自転車で20分ぐらい北の方へ坂道を登っていくところにね、尾張旭市の平子というところがありますが、そこにグラウンドがあって、そこでまあ毎日練習をするんですが、その日も相変わらず雨模様でそのグラウンドが使えないということなんでね、校舎の中で、廊下を走ってみたりウェイティングをやってみたりという感じでね、普通の野球の練習を見ることができませんでした。それでつい 3、4日前、その平子の尾張旭市のグラウンドに出かけてみたら、中間試験が始まってて、練習は自粛の習慣なんですって言われちゃいまして、誰もやってなかったんで、申し訳ありませんが、ユニフォーム姿の朝日野高校の球児の皆さんの姿を、まだ今年は目にしておりません。はい、ですから、グラウンドで動き回る姿が初めての姿と、試合の時が、ということだと思います。はい、
インタビューはしてきてくださ
い
まし
たね。話は、ね、聞かせていただきました、
はい、ではまずはインタビューの模様、山口翔吾監督とチームまとめ役であるキャプテンの田辺龍之介選手にお話伺ってきましたので、その模様を聞きいただきましょう。
夏の大会を目の前にして練習も非常に力の入ってきているというその朝日野高校野球部の山口翔吾監督と、それからキャプテンの田辺龍之介選手にお用意いただいております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
監督が今年のチームで一番こういうチームだというふうにこう皆さんにこう紹介するならば、どういうチームだというふうに山口監督に表現されますか。
はい、スローガンとして挑戦者というものを掲げておりまして、秋の大会も春の大会も、まあ、どんなチームでもどんな相手でも向かっていくという精神を忘れずに、まあ、挑戦するという気持ちを高く持って、はい、チームが一丸となって戦えるチームだと思っています。
あ、なるほど、はい。キャプテンの田辺選手、今年の今監督さんのおっしゃったその挑戦者というスローガンのようですけれども、選手の皆さんの意識としてはどういうことですか。
まあ、そうですね、本当にプレー一つ一つに対して、まあ、挑む心を持って、プレーしているので、まあ、全員が一つの勝利に向かって挑戦する心と思って、
はい、
まあ、練習試合、まあ、試合等すべて、挑んでいるので、
はい、
まあ、チームスローガンとして、しっかり意識しながらできていると思います。
あ、なるほど、はい。新チーム、まあ、去年の秋からスタートしているわけですけれども、はい、その新チームのここまでの、いわゆる戦い方というのは結果と見てどういうふうに監督は受け止めていらっしゃいますか。
まあ、一つ守り勝つっていうところで、
はい、
秋から私の中で考えているところがありまして、はい、まあ、ピッチャーの羽鳥、笠井含め、はい、しっかりと試合を作れる選手になってきてますので、その中で守備がしっかり守り抜く、守り勝つ、はい、1点の争う夏のゲームだしたら、
はい、や
っぱり守備のところで、やっぱり守り勝たなければ負けてしまうというところがやっぱり多いと思いますので、その守り勝つというところをしっかり重点的に秋また春、
はい、
しっかりそこで鍛え上げてきて、まあ、完成に近いものがあるなと思っています。
ああ、そうですか。去年の秋ですか、県大会まで進出をされたという、
はい、
7年ぶりという話を聞いたことあります
ね。7、8年ぶりぐらいだと、記憶の中ではそう思ってますから、はい、くじ運もよく、
はい、
ちょっと相手校の、
はい
はい、事態などもありまして、
その
中でもしっかりと戦い抜いて立ち上がれたことは、
はい、
選手たち、そして私にとってもすごく力になる、励みになる、はい、戦いとなりました。
選手の皆さんにとってもその秋ね、新チームスタート切って最初のその大会で県大会までこう進んでいけたっていうのは一つの自信だったんじゃないですか。
そうですね、やっぱ県大会出場というのは、まあ、一つの目標でしたし、まあまあ、そういったやっぱ県大会に出るチームはすごくレベルが高いので、まあ、そういった場所で自分たちがどこまで通用するかというのも確かめるためには、はい、まあ、新チーム結成後として一番最初に行けたのはすごく大きな経験だったと思います。
あ、でしょうね。ですから余計その夏の本大会に向けてよしという感じで選手の皆さんもそう、なんていうんでしょうかね、勢い出てきたという感じがあるんじゃないですか。
そうですね、本当に一人一人が夏田に対しての、気持ちを作ってきて、
はい、
本当にチームのボルテージが上がってきたなというふうに、まあ、自分も思います。
そうですか、はい、監督さんね、朝日野高校が、30人を超える部員の皆さんが動きをもうずっとこうご覧になってて、今年のチームその挑戦者というようなこともありましたけども、守り勝つということはピッチャーがいいというふうな、なんかそういう自信を持ってらっしゃいますか。
そうですね、まあ、羽鳥し
っ
かり、まあ、笠井しっかり、
はい、
本当に、一人一人が勝負できるピッチャーになってきて、はい、試合を本当に作っていくと、
はい
はい、いうところまで成長しているかなと思ってます。
あ、そうですか、
はい、
最近 の美濃大会なんか見てると、笠井投手が投げるケースが多かったみたいですけれども、背番号1番、まあ、つけるんであろう羽鳥投手は現況どういう状況なんですか。
はい、春の尾藤大会で、ピッチャーライナーを受けまして、夏に間に合うか間に合わないかぐらいの瀬戸際のところで、その中で葛西を起用して、しっかりとエースと言えるところまで、育ててきましたので、羽鳥が戻ってきても、葛西が投げても、大丈夫な状況で今、進んでいます。
ああ、そうですか。確かに真夏の、ね、暑いところでグラウンドでゲームが続くと、よくこの頃言われますけれども、ピッチャーを複数も持たなきゃなんてこと言われますけれども、そういう部分じゃ大きいですね。
はい、そうですね。羽鳥は、秋の県大会でも一人で投げ抜いて、経験が豊富ですし、2年生 その葛西も、2年生なんですけども、挑む心というものを強く持っている、魂こもったピッチングをしてくれるので、今のところ、どちらでもというところで2枚作れたのはすごく大きいものがあると思います。
ですよね。キャプテンの田辺選手ね、というふうにピッチャー2人力を持ったピッチャー出てきましたんで、野手の方からするとよしチャンスだぞっての思いがありましょう。
そうですね、自分たちとしてはやっぱ守り勝つっていうのをしっかり、チームとしての、目標というか、試合に、挑む前に確認することなので、野手としてはもちろん打撃の方で貢献するのもそうですけど、まずは、ピッチャーを盛り立てたりとか、守備で、助けたりとか、守備の硬さが、うちのいいところかなとは自分で思っているので、そこを発揮して、ピッチャーを盛り立てていけたらなと思っています。
そうですね、今キャプテンの方から守備がかなり自信を持っていらっしゃるような表現がありましたけど、監督からご覧になった今年のチームのその守備力ということで言うならばレベルはどうですか。
そうですね、全体的に内野も外野も含めてですけども、総合的に見て昨年ここ数年に比べて本当に守備力は上なところがあると思います。
そして今年はピッチャー2人揃えて守りの力もレベルが高いところにあるということになりますと、夏の大会へ向けて監督の心の内の中じゃひそかになんか一泡も二泡も吹かせて風を起こしてやるぞってな思いがあるんじゃないですか。
そうですね、この朝日野高校野球部っていうのをもっともっと広く示せるチャンスだなと、思っております。
と一つは点が取れるか取れないか、取るという攻撃力ということに関しますとどういうチームですか。
そうですね、一人一人そんなパンチ力があるっていうわけではないんですけども、チームとしてこいつに回そうっていうところが一つあるので、その選手にどうつなげていくかっていうところで、ランナーをしっかり進める、得点圏までしっかり進めて、そのバッターで勝負できるっていうのを今作ってやっています。
でこいつに回せっていうのは何人かいるんですか。
そうですね、この今調子のいいバッターもいますし、そのバッターにつなごうっていう意識で、
そうするとこのエリアの皆さんも朝日野高校の今年には大いに期待してよろしいということでしょうか。
そうですね、期待していただいて、
楽しみだな。朝日野高校が、この地区でこう旋風巻き起こせば、要するに公立の高校ですから、そのいろんなところから選手に声かけをするってのは難しいことがありますからね。
そうですね、
そのチームのその時の強さによって中学生が憧れて野球をやりたいと思っている人たちが来年以降に関して言うならば来てくれる可能性も出てくるわけですからね。
そうですね、
そういうことがするとキャプテンね、来年以降の朝日野のためにも今年いい結果を出したいですね。
そうですね、本当に僕たちがどういうプレーをするかによって、朝日野の伝統にもかかってきますし、自分としては本当にお世話になったこの朝日野高校に還元したいので、いい伝統を残すためにも、僕たちがいい姿を見せていけるように頑張っていきたいです。
運動部でいうと朝日野高校はどちらかというとラグビー部がね、全国大会に出たこともあるというようなことでラグビー部が強いというのを印象として持っていらっしゃるこの地区の方も多いと思いますけども、 ラグビー部に負けないように野球部も強いんだよということをね、見せたいですね。
そうですね、ラグビー部も、まあ、毎日練習頑張って、僕たちも刺激になってますし、お互いに朝日の高校を高め合う関係として、僕たちがまだ少し劣っているところがあるかなと思うんで、彼らの実績に追いつくためにも、ここは僕たちが頑張りたいなと思っています。
なるほどね、はい、野球として形としてですね、挑戦者というのは監督言葉ありましたけど、足を存分に生かすとか、あるいは長打をどうこうするとかっていろんな、野球のスタイルがあると思いますけど、どういう野球をというふうに思っていらっしゃいますか。
そうですね、相手の隙をつくっていうところで、相手の観察力をしっかりと持って、ここが狙えるんだ、だからこうやったんだ、と言えるように、理由付けをするではないですけど、しっかりとした、理由を持って隙をついたプレーをというのを常日頃言っています。
要するにも一瞬たりともこちらの方は隙を見せない、
そうですね、
という形で相手の隙をついていくという、面白そうな野球を見せていただけそうですね。キャプテン打つ方でね、こういう攻撃ができるよみたいな、なんかキャプテン選手の皆さんの間ではどんな話をしてますか。
そうですね、長打力のある選手というのは、そんなにいないんですけど、しっかりミート力もあるバッターが揃ってますし、足も使えて、かつ、バントは、力を入れて練習しているので、どの打順のバッターでもしっかり送ることができるので、得点圏で一本にかけるというのが、うちの打撃のスタイルかなとは思ってます。
そうですか、はい、いや本当、相手校が、ね、決まったらまたいろいろとそれぞれ相手校についての情報なんかも集めて、その相手の弱点も狙えってことになっていくわけですか。
そうですね、はい、
楽しみにしてます。
山口翔吾監督とキャプテンの田辺龍之介君のインタビューでした、はい、その相手高校も決まりまして、聖光学高校になりました、
はい、そうですね、ユニクロもですね、はい、でも朝日の高校はね、部員も瀬戸に負けないぐらい30人ですか、はい、ね、入ってきてるわけですからね、そういう部分でいうとそのチーム内の競争もね、はい、結構激しいわけですからね、そこの中でやっぱり、残ってゲームができるっていう、生徒と同じこと言ってますけども、そういう部分でいうとね、そのユニフォーム着られる人たちはね、精一杯グラウンドで力を出してほしいなと思いますが、一番今気がかりなのはやっぱり、膝に打球は出た羽鳥投手がね、どれぐらい回復してるのかなと、幸い羽鳥投手が抜けてる間を頑張ってきた葛西投手がね、これは山口監督もおっしゃってましたけども、力をつけてきてくれてるんでということで、2枚看板の投手陣というような言い方がありますけれども、ということですから、その部分でいうと、不幸中の幸いでしたねというふうに言えるようにね、なるといいなと思うんですが、ですから羽鳥投手がどういうところまで回復してきて、この本番でピッチングマウンド登れるのかどうかと、これが出てくると、もしその去年の秋の頑張りが県大会まで朝日の高校に進んだわけですからね、羽鳥投手の頑張りが、それもあるんでね、その力をね、ぜひもう一回最後のその夏でね、見せてほしいなという気がしますし、葛西投手もね、その羽鳥投手をバックアップできるように力をつけてきてますから、この2枚看板でピッチャー頑張ってくれると、キャッとするとっていうようなね、ことになるんじゃないかと思うんですよね。で、打線の方も最近のそのゲーム大会見てると、尾藤大会なんかはね、大量点取ってるゲームあるんですよ。春日井高架戦なんかはね、9点取ったりしてるゲームがありますんでね、そういった部分でも打線は結構得点力がこの今年に入って力をつけてきてる、去年の秋県大会出たチームがなお異常に打線が力をつけてきてるというところがありますんで、大いにこう期待したいなと思ってますね、はい、
で今年のチームが挑戦者っていうのがスローガンになってるっていうことでしたしもね、
そうですね、それはね、 そんな王者なんて思ってるその学校はどこもないと思います、ね、私学4強なんて言われる愛知のその4強にしてもね、うん、うちが王者なんて思ってることはないと思うんですけども、挑戦者魂はね、これはもうずっと持ち続けてね、行ってほしいですよね、うん。
そしてキャプテンの話を聞きましても、その練習メニューもなんか自分たちでこう考えてるっていう感じがしましたね。
しますよね、う
ん、
はい、それはもう毎日やってて、この選手はこういうその特徴があるなとかね、うんうん、こういうちょっと弱い部分があるなとかっていうのは、うんうん、毎日練習しながらそれぞれがそれぞれで把握し合ってるわけですからね、それをカバーし合うということもできるわけでしょうし、その特徴のいい部分を引き出してやるような周りの人たちがプレーをすることもできるわけですからね、うんうん、そういった部分でいうと、そういうチームワークの良さなんてやつもね、この夏の大会では十分に生かされるんじゃないですかね、
うんうん。朝日野高校の伝統といいますか、こう毎年の自主性とか選手が自ら考えて動くっていうことをこう、ね、いつも言われているような気がするので、はいはい、また、ね、これも校風といいますか、朝日野高校野球部ならではなのかなっていう気もしますね、うん、
まあ、確かにね、はい、まあ、進学校の一つでもありますから、そういう部分でも、まあ、日常が、ね、大変だろうと思いますけども、それはそれ、これはこれというような、ね、形で彼らは頑張ってますから、ぜひ、ね、いい結果を出してほしいですよ ね、
とてもメリハリがついてるなという感じがするし、はい、あとそれから、ね、学校のこう伝統じゃないですけど愛校精神ということで、ね、それも、ね、感じられましたね。
そうですよね、はい、まあ、いずれにしてもそれぞれがそれぞれ意識を持ちながらやってきてるんで、監督さんが曰く各選手がね、バットの振る力もついてきてるというふうな言い方もされてますからね、十分に期待していいんじゃないかなという気がしますね。
さあ、そして対戦相手が瀬戸工科高校というふうに、ね、はい、もう何度も言いますけどもね、はい、もう皮肉のような、ね、対戦が1回戦からということが、ね、決まってしまいまして。
そうなんですよね。
で、犬飼さんは両方とも取材行ってますもんね。
まあ、そうですね、はいはいはい、だからどっちにも勝ってほしいんですけどね、まあ、延長12回やって引き分けになって、うん、あくる日もう1回再試合なんてのはね、ことになってくれるといいのかなと思ったりしてね。
より多く試合が見られるっていうことにもなりますもんね。さあ、試合といいますと、
はい、
雨などが降った場合ですね、今までって試合ってこう中断して、
はい、
次の日にまた再試合っていう形が多かったですか。
まあ、一応基本的にはね、5回が終了して、はい、ゲーム勝ち負けどちらかがリードしているときはそれで雨コールドなんていうような形でゲーム終わってましたよね、うん、はい、それが例えば3回5回行かないで雨が降ってゲームができなくなったケースは翌日再試合1回から始めていたんですが、今年はその途中でゲームが中断した場合、それでゲームがその日できなくなった場合は3回まで終わったんだから来る日、再開するときは4回からスタートしますよと、うんうんうん、ですから前日の試合のそのものはそのまま生きていますよという形になりますので、はい、その辺がもう随分変わってますよね、5回の表を終わって何対何でどうこうでっていうようなことまで あったんでやつが3回で終わった時点で、ああこれでまたやり直しができるわ、ゼロからスタートできるわっていうんじゃなくって、はい、ゼロからスタートじゃなくって、うん、3回が終わったところで雨でもうゲームが続行できないとなった時は、うん、あくる日は4回からやりますよって話ですから、うん、その3回までが生きてますってことですからね、はい、ですからやっぱり雨模様でどうせちょっとゲーム全部できないかもしれないからなんて感じでちょっと気抜いちゃうと、はい、いやいやいや、そのままそれが生きるよということですから、
ね、
気に入っちゃいけませんよということですよね、
はい、継続試合ということで今年から変わるということなんですね。
ですね、はい、
かつてそのリードしてたけどもノーゲームになった時があったものですから、そう、はいはいはい、だからこれは加味されてちょっと嬉しいなっていう部分も、そういう人もいますよね、きっとね。
そうだと思います、はい、そうだと思います、はい。
こういうふうに高校野球、まあ、コロナ禍の影響もあって変わるっていうところもね、結構ありそうということですもんね。まあ、
そういうことでしょうね、はい、いわゆる取材の仕方もね、はい、去年なんかは結構制約を受けるケースもあったんですよね、はい、ゲーム前にその取材をするのはやめてくださいと、ゲームが終わった後は監督に一言二言聞くのはいいんですがって話だったんですが、今年はそれがどうも制約がなくなりましたんで、はい、ゲームの前にね、うん、時間があれば、うん、話を取材をすることができるということですから、うん、その分では我々は助かりますよね、
うん、ね、 ですのでね、今年はまた観客も入れるということですし、そういう意味では条件もこう柔らかくなって交わされたので、また応援にも力が入りそうです。さあ今日は朝日の高校の、紹介をしていますけども、瀬戸工科高校との試合がですね、7月3日の日曜日午後2時からパルマ瑞穂野球場でということになります。それでは最後に犬飼さん、朝日の高校の試合の期待を。
はい、戦力は最近なく整ってきてるんじゃないかなという感じをね、あの監督さんのお話などから伺いますので、期待してます、
はい、ぜひ楽しみにしましょう。犬飼さん、ありがとうございました。
は
い、
失礼します。
お話を伺いましたのは、野球実況などでもおなじみ、スポーツアナウンサー犬飼俊久さんでした。今日お送りしたこの番組は、ラジオサンキューのホームページにあるラジオサンキュースポーツスペシャル目指せ甲子園のスペシャルサイトでも聞くことができます。またスペシャルサイトには各高校のチーム紹介や試合日程、試合結果などもお知らせしていきます。こちらもぜひご覧ください。明日は長久手高校野球部を紹介します。どうぞお楽しみに。ここまでの進行、高橋ひろ子でした。では最後に、朝日の高校の皆さんの試合への意気込みをどうぞ。
ピッチャーの笠井です。チームを勝たせるピッチングができるように頑張ります。
キャッチャーの堀場です。扇の要として頑張りたいと思います。
ファーストの工藤です。3年間の全てを出し切りたいと思います。
セカンドの伊藤です。全力で頑張ります。
サードの小林です。いいプレーができるよう頑張ります。
ショートの石倉ガンタです。攻めのプレーで頑張ります。
レフトの鈴木です。2年生ながらチームを勝利に導けるように頑張ります。
センターです。佐藤秀也です。頑張ります。
ライトの田辺龍之介です。チームのキャプテンとして頑張りたいと思います。
外野手の山岡寛太です。チームのサポートに徹底して頑張りたいと思います。
ショートの安川和孝です。チームで一日でも長く野球ができるよう頑張ります。
ファーストの田原淳です。ここぞの場面で打てたり守れたりするよう頑張ります。
3年ライトの湯浅です。チームに貢献できるように頑張ります。
外野手の村瀬翔久です。今までやってきたことを出せるように全力で頑張ります。
内野手の服部浩太です。チームの勝利に貢献できるように頑張りたいです。
ファーストの松本光介です。20人の中の一つの枠をつかみ取ったものとして、自分が持っている力を全て出し切りたいと思います。
ピッチャーの松井です。夏の大会は1日でも多く先輩として野球ができるようにチームの力になりたいです。
キャッチャーの横井です。今までやってきたことを全部出し切って、絶対に勝てるように頑張りたいです。
出てくるぞ。
ラジオサンキュースポーツスペシャル目指せ甲子園。この番組は瀬戸信用金庫、学校法人友愛学園愛知医療学院短期大学、アーサーマレー大高ダンススクール、瀬戸高校同窓会小水会、この他の提供でお送りしました。